皆様お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
先週に引き続きまして、目標にできない目標、お願いします。
私ですね、まあ目標っていうのはちょっとおかしいかもしれないんですけど、実家の方には私、まあ両親じゃなくて、まあ母がもう早くに亡くなったので、父親と、まあ私の兄と、男二人で暮らしてるんですけども、やっぱりいい年齢になってきたので、父が亡くなった後の、その相続の話とかを、早く、こう、きちんとしておきたいと思って、そういうノート、一時流行った時に、私も購入して、まあ、これを書いてほしいっていうのを、まあ、話をしたことはあるんですけど、その年の年末にもう一回来るから、話しようねって言いながら、もう3年ぐらい経ってしまって、もうずっと、それこそ、また出てきますけど、コロナのこととかもあって、もう実家にもあまり行かなくなってしまって、それ以降、また最近は顔を出したりはするんですけど、もうちょっとその話にはもうなかなか触れないまま、ちょっと月日が流れてきたので、本当はきちんとしたいと思いながら、結構田舎なので、もう山とか田んぼとか、もう全然わからない、そういう、なんか相続があるんですよ。そういうのを本当はきちんとしないといけないのを、まあ、祖父や祖母が亡くなった時にすごく困ったっていう話を父親から聞いてたので、今度はちょっと自分たちも困らないように早くしとこうと思いながら、だんだんちょっと年月が経ってきたぞって思っているんですけど、気が重くて取り掛かれないっていうのが現状です。
でもこれって割にみんな耳痛いところもあるんじゃないですかね。
私もそうですもん。
ありますか？
親のことに関して言うとやっぱりありますよね。実家のこととかね。
あります。
私もあります。
全然その、なんていうのかな、話しにくいことはないんですよ。別に、なんか自分が死んだ後のことを言うんかみたいなことで怒ったりする親ではないので、全然話はできるんですけど、話が長いんですよ、また。で、自分もはっきりわからんっていうことも言われたりするし、なんていうのかな、株のこととかも、株も少し持っとるっていうことをこの間聞いて、ええー、ってなって、またもう一つややこしいのが増えたと思って、ちょっと余計にもうわからないことが、多すぎて取り掛かれないっていうのが現状ですね。
6文字で言うとめんどくさい。
そうです。
5文字で言うと後回しですよね。
本当に。
でもやらなあかんことやもんな。
そう。で、また、まあ、兄がいるので、もう、じゃあ、私全然相続いらないので、もう任せますって言うたら楽なんですけど、もう全然頼りにならないんですよ、この兄がまた。
そもそもその相続私いらないんですって、これを言うのも大変なんですよ。
そういうことですよね。
これはね、ちゃんとやっといた方がいいですね。ちょっと話変わるけど、伊藤部長お父様亡くなった時に、それなりに大変やったやろ。
今でも大変です。いろいろその、まあ、赤塚氏にね、お兄さんと二人とおっしゃいましたけど、自分放棄しますって言ったとしても、お兄さんが窓口行って、あ、妹こう言うとるからって言っても、全然受け付けてくれないんです。ちゃんと、赤塚主任の実印とか、印鑑証明とか、なんかその相続放棄の証明書とか、上がってくるので、本当にめんどくさいです。めんどくさいっていう言い方は悪いんですけど。
6文字で言うとね、めんどくさい。だけど逆に言うと何かがあった後って絶対それせなあかんっていうことやもんな、部長、今の。
はい、はい。
経験としても、君はその経験をしたわけやから。
はい。本当に生前に話し合っといた方がよっぽど楽ですよ。
ですね。ね
え。
ちなみにだから私自分の母親とはめちゃくちゃそこら辺はもう話し合います。話し合う中でお袋が怒ってくることもある、正直。
ですよね。
だけどもうそれは先にしとかないと確実に残されたものが困るから、 これはね、逆に言うと自分が、まあ娘が一人おるんですけど、娘のためを考えた時も、早い目にきちっと整理しておいてあげたいわ。
そういうことですよね。
うん。絶対に残された方が大変な思いをするんですよ。
うん。
これはね、だから生前に、いろんな、どんな保険入っとんのかとか、どこに通帳があって、いくら預金があんのかとか、そういうことを考えながら、親の年を考えつつ、こういうふうに残り生活していこうよっていうようなことを、息子なり娘がきちっと親に言うてかなかんな。これ多分その中の一つに免許の返還とかも入ってくる。
ああ、そういうことですよね。
うん。
赤塚主任のお題でしたけど、結局みんなのお題になりましたね。
ねえ。うん、全員のお題ですね、これは。
皆さん、外に出てらっしゃ、あ、高瀬さんは、今住んでらっしゃいますね。
はい、あ、そう、はい、そう、はい。
家とかってお父さんの名義なんですか？世帯主は。
そうです、そうです。世帯主は、親父も世帯主だし、私も世帯主なんですよ。別個で作れるんですよ。
うんうん。
っていう感じですね。
世帯分離されてるんですね。
そうそうそうそう。
そうそう
そう。そういうこと。うん、ただ、建物には、その名義があるし。
名義が父親の名義ですよね。
うんうん、三浦主任も考えなあかんとこやもんな。
そうです。そこすごい考えてるんですけど、やっぱり後回しになっちゃってるので、もういつその全てをその親から自分に移すかっていうところで、
うん、
なかなかその地域の行事とかもありますし、
うんうん、そうですね。
世代ね、交代するとまだそういう年でもないしなって思ってしまうし、仕事を取り上げるみたいになっちゃうので難しいですよね。
うん、いやー、それわかるな。
うん。
でもこれはね、もう4文字で今やるっていうのが絶対いいんですよ。うん。これってそのお父さんやお母さんが持っている動産不動産の資産額にも結局寄ってくるので、そういうところも専門家に相談しながらやっていった方が本当はいいんだろうなと思いますよ。相続税の税制っていうのも結構変わってるんで、どのようにするのが一番孫たちにとって、そのお父さんやお母さんから見た時、孫にとって一番利口なのかっていう考え方でもね、その今ご利用者の方々のことを考えても、そういうことを知っておくことは大事ですよ。
そうですね、
うん、
はい。では次、マサさんどうですか。
はい、なんか私の場合もう本当につまらないことなんですけど、もう7年前、2015年に、伊豆半島を一周したことがあるんですよ。
ああ、見ましたね。うん、
はい。それも、こう、のらりくらりと、こう、興味が湧いたところへ立ち寄って、で、結局、一週間ぐらいかけて、一周したっていう経験があって、それから、まあ、何かをテーマにして、こういろんなところへ行くのが好きなんです。なんか、好きっていうか、癖になっちゃって、例えば、雲津川の上流を目指して、河口からずっと雲津川沿いに走るぞとか、宮川沿いっていうのもやりましたし、平成最後の日に志摩半島を一周したとか、あと、47都道府県の中で、鹿児島と長崎は行ったことがなくて、でそこと、はい、47都道府県制覇っていうことができるんです。で、そこへ行くには、かなり日数がかかるんで、諦めて、じゃあ、手っ取り早くできるのは何かなって考えたときに、じゃあ、紀伊半島一周でいいじゃないかと。
紀伊半島。
で、それをもうかなり前からやりたいなって思ってるんですけど、なぜか尻込みしちゃうというか、二日休みがあったらいけるかな、できれば三日があればっていう感じで、なかなか踏ん切りがつかない。
でもそんな有給取って、行かれたらいいじゃないですか、本当に。
そうなんですよ。で、今月の頭も、普通の休みと、から有給があって、4日休みがあったんですよ。
行けるじゃないですか。
行けるじゃないですか。
余裕。
で、さあ、今回は本当に行くぞ。で、休みの初日、仕事疲れたから今日は一日休んどこうかって、のらりくらりとして、
なるほど。
で、残り3日や、あと3日やって、もうこれ行くぞってなったら、あれちょっと足が痛いな、みたいな。結局、行ってないんです。誰か背中押していただけますか。
でもそれって、その先週の伊藤部長のね、親父の伝統を継ぐ意味での、シャゴ馬とか、そういうのと一緒で、 どっかで心底からやりたいって思ってない自分もおるんでしょうね。
そうそうなんですよ。別にする必要ないじゃないですか。
キーハンスを。そんな簡単に認めんのかい。
必要。あの、やってみたいって、キーハントを一周してキーハントを制覇したいぞっていう自分と、それしてどうするの、どうなるのっていう自分と、なんか天使と悪魔がこう、戦っとるみたいな。
ああ。
うん、それがその、例えば3日、あ、この前の4連休の、初日がそれやったんですよ。もうそこから行けば、悠々使って旅できるのに、なんか、行く勇気が直前になると出なくなってしまうという。
ああ。岩瀬さん、でも私わかります、それ。私もよく似てます。私、遠足なんですけどね。
うん。
休みの日に天気がいいと電車に乗って、ちょっと、遠出をしながらそこを一周歩いてまた電車で帰ってくるっていう、ちょっと健康志向にもいい遠足チックなことをやりたいなと思うんですけど、同じくね、それできないんですよね。休み、その土曜日にやっぱり意気込みするんですけど、なんかいざってなると、あ、ちょっと、トイレしたくなったらどうしようかなとか。
やっぱりそこ。やっぱりそこか。
一生い
けやん。お腹痛くなってきたらちょっとあかんなと思って。なんか本気りがつかなくてちょっといけないんですよね。だから、高橋さんの言うとることがすごい分かった。
ありがとうござい
ます。一回も言ってないの？
一回も言ってないんですよ。
ああ。
誰やら。
しかも電車にもしばらく乗ってないじゃないですか。
はいはい。
電車に乗ること自体がちょっと勇気やなと思って。めんどくささもあるのか、うん。でも乗ってみたい気持ちもあるけど、今なんかもうカードになってるじゃないですか、乗り方も全部ピッピッって。
ああ、
なんかあれもようわからんし。
いやいや、普通の券も売ってるって。
乗れるでしょ。
駅って切符買ってる自分がちょっと恥ずかしい。
そうそうそう、今の時代ちょっと、あれみたいになるんかなと思いながら。うん、なんか踏ん切りがつかなくて、いけてません。
本当に誰か背中を押してください。
うん、ああ、でもその誰か背中を押してくださいって先週から基本よく出てるワードやけど、それちょっと今まで誰か背中を押してくださいの意味がようわからんだけど、俺、あの、マサさんと深夜の話を聞いてると、ものすごい身近な人やったら効果があるかもわからんな。例えば、三浦君で言ったら、奥さんとそういうことをするって決まっとったらいかなしゃあないやん。自分一人でしようと思うもんで、多分開かへんねやろな。
うん、
ああ、それあります。誰かと約束しとるときは、もう本当にこう緊張しながら、この時間までには行く準備せないかんとかありますけど、自分一人だったら、なんかだんだん出発時間が遅れたりとか、
ですよね。自分の都合で決まっちゃうもんね。
うん
う
ん、
この間、それこそ、秀樹主催で山登りに行ったよ、みんな。
はい。
直前、もう行きたないなって思ったやつもおったかもわからんけど、でもそれ、10人ぐらいで行ったやろ、あれ。
そうそうそうです。
だから、そういう機会が、それが多分皆さんが言う背中を押すっていうことなんやろな。
うん。三浦主任のその遠足のプランを僕が立てたるよ。で、それ言っておいで、一回。僕が一生懸命考えるから。そしたら、ステッチを考えてくれたプランで行かなあかんわってなるやろ。
プレッシャーが。
なるほど。
どう？そしたら僕背中押したことになるかなと思って。
ああ。お願いします。
本当に。
そんなんで行くんや。
いや、わからん。わからん。今週ちょっと用事ができたんで行けなんだわって、ずっと言って
るかもしれん。確かに、休みの当日に、当日の朝に、マサさん行くんでしょって電話一本あったら行くかもわからんですよね。
ああ、
そうですよね。うん。
でもなんか言い訳考えるかもわかんないです。
なんかどこかでこのお土産買ってきてっていうのとかは。
ああ、証拠の品を持ってくる。
なるほど。
そんなんでも伊藤くんやったらもうアマゾンで取り寄せるよ。
メルカリとかね。
アマゾンプライムでもう明日到着ですよ。
そんなことをマサさんは絶対しないから、ちゃんと言ってくれるから。
これさ、でもマサさん、例えば、そのお父さんいらっしゃるじゃないですか、はいはい、今。お父さんとお二人暮らしで、
はい。
もうちょっと失礼な言い方やったらごめんなさいね。そんなにその二人の生活が長く続くかって言われたら分かりませんよね、この先。
分かんないですよね。はい。
でも、親父がここ行きたいわって言うたら、やっぱり連れて行ってやりたい、なりません？
あ、それは絶対連れて行くと思います。
それが背中を押すとかっていうようなことなんやろな。それで家族同士もっと話した方がいいんやろな。紀伊半島一周したいわってお父さんがおっしゃったら、多分行きますよね、有給取ってでも。
行きます、行きます。
三浦主任も、あ、それええやん、ほんねんやったら私も一緒に付き合うわって奥さんが言うて、日決めようにっていうところから始まったら、え、これちょっと思っとったんちゃうんやけどって思いながらやるような気するわ。
間違いないですね。
うん。
だ
から時間を無駄にしてんだな、僕らはな、考えるだけで。本当に。
すっごい無駄にしてますね、私は。
まあでもそれが人間やもんな。そう。
いやでもこれあれでしたね、なんか。こともすごく失礼ですけど、小さなことからすごい壮大な話まで思ってた以上のなんか話題が豊富だったんでちょっとびっくりしたんですけど、今回のお題。
いやいや、めちゃめちゃええお題やったと思うよ。今その引きで見た話をみんなしとるけど、よりよりで日常を見たら、あ、この人に本当はこれ言うた方がいいんやけど、あ、ちょっとまあ言わんとこかみたいな。で、自分に言い訳つけて、例えばありがとうって一言言うたらええことを、ああ、ちょっと言えやんだとか、ごめんなさいって言えやんだりとか、それも全部その、秀樹理論で言うと、引きで見とるだけで、よりで見たら、みんな何かしら理由つけて土俵に乗ってないだけですわ。
そうですね。
うん。
ちょっと明日からそういう見方で
そう、ねね、
仕事に取り組んでみると、うんうんうん、もっとコミュニケーションをしっかり取ることになるでしょうし、ね、いいチームワークが生まれると信じて頑張りましょう。
はい。
はい、じゃあ素晴らしいお題でした。
ありがとうございます。では皆様、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生しぼり。